西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、9月の西宮徹底解剖はブラスの街西宮と題して、本当にあの西宮の吹奏楽の歴史やあれこれいろいろ伺っております。ゲストティーチャーは公益財団法人西宮市文化振興財団理事長の水田宗人さんでございます。水田先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてなぜかサプライズゲストティーチャーが参加してくださっています。大谷記念美術館の副館長の森田正樹さんでございます。どうもよろしくお願いいたします。あの6月に大谷記念美術館の魅力をたっぷり語っていただいたんですが、美術だけじゃなくて音楽にも関わってらっしゃるんですか、森田さんは。
そうですね、西宮市教育委員会の職員だった頃に、はい、吹奏楽にも関わっております。
はあ、ということで今日は文教住宅都市のシンボル西宮市吹奏楽団ということで、このお話をいろいろと伺おうと思うんですが、じゃあまずその西宮市吹奏楽団の結成の経緯みたいなものを、じゃあ森田先生からこちらはお話しいただけますか。
はい、西宮市吹奏楽団、当時結成した時は西宮吹奏楽団と言ってたんですが、昭和38年1963年11月3日に西宮市が文教住宅都市宣言を行っています、
はい、
それを受けた次の年に、4月25日の市政ニュースで、吹奏楽団の団員を40名募集したということなんですが、うん、1回目2回目で、お話出てましたように、市内に今津中学校とか上甲子園中学校とか、中学校で、ブラスをすごく盛んで、優秀な生徒たちがいます。だが卒業してしまうとする活躍する場がないと、半旗少年音楽隊ありますけども、そんなの全員がいけるわけじゃありませんから、
はい、
それで、せっかく中学校で一生懸命やった子どもたちを、健全育成の意味からも高校生以上でできるバンド作れないかという話が、徳須先生からで、当時の教育長利根雅也先生に、話が行きまして、利根さんがそれやったら作れないかという話でできたということで、この西宮吹奏楽団が結成されました。今各地にその教育委員会なり市が持ってるバンドがあるんですけども、そういうの先駆け的な、バンドで、文教住宅都市西宮のシンボルとして結成されたということです。
おお、なるほど。西宮少年合唱団はもうすでにその時あったわけですか。
そうですね、合唱団の先です。
はあ、じゃあ合唱団とそして吹奏楽団を両方持つに至った西宮市ってやっぱりすごいですね。
そうですね、
層も厚かったわけですよね、ただこれ西宮市今はね吹奏楽団、当時結成の時は西宮吹奏楽団だったんですが、これ入るの結構難しかったというか、かなりレベルが高い楽団だったようですね。
そうですね、
はい、
最初はですね、やっぱりテストをしてですね、
はい、
演奏能力を見てですね入ってもらうということだったんですけども、
はい、
今森田さんがお話しあったように団員を募集したんですが、当初の40名に足りなかってですね、
はい、
6月の5日、昭和39年の6月の5日に結団式をやるんですが、そこで初めて演奏を披露するんですけれども、はい、その時のメンバーは30人だったんですね。
あ、じゃあ、当初の思惑よりはちょっと少なかった。10人
ほど少なかったんです。
はあ、これやっぱりその市内に在住してるか在勤してるかとか、いろいろなこういう条件があったわけですよね。
そうですね、市内在住在勤が一つの条件と、はい、もう一つは中学校卒業以上で25歳未満と、はい、当初はね、そういった募集だと思うんで、
なかなかこれは難しいですよね。
それで楽器がちゃんとできると、
いや
いうことです。
これは大変ですよね、でも10人少なく ってやっぱり補充しなきゃいけないと。
そうですね、で、まあ、6月5日に初演奏した後でですね、あの実は私の上越前中学校の先輩がですね、
はい、
あの組も 入らへんかと誘われましてね、で私も6月にですね、あの試験受けたんです。
試験
というよりももうそんな堅苦しいもんじゃなくてですね、
はい、
当時指導されてた徳津先生と石川学先生の前でですね楽器を演奏してですね、
はい、
で楽譜を読んでもう10分ぐらいやったんですけど、
でもそれ立派な試験ですよね。
ほんで、はい、じゃ あの今日から入れということで、
はい、
しばらくは入ってたんです。
水田先生もメンバーだったと、
はい、ちょっとの間ね。
なんでちょっとの間やったんですか。
っていうのは実は私あの県立西宮高校の吹奏楽部にすでに入ってましてね、
はい、
で学校の方からですねそういうあの団体を兼ねてはいかんと、あのどちらもコンクール出ることになりますので、
はい、
兼ねてはいかんということで、あの私はたまたまのクラブで吹奏楽部に入ってましたので、うん、そちらに専念するようにと教育的指導を受けましてですね吹奏楽団はもう 2,3 ヶ月で諦めたと、こういうことであります。
残念です
よね。でもそういう曲折を経ながらこの40人のメンバーはちゃんと集まったんですか。
そうですね、まあ、当初なかなか集まらなかったんですけれども、5年後にはですね、うん、もうあの50名編成にすでになってますのでね、あのそしてもうできた年にはですね、あの40名にはなんとか到達してるんです。
あ、そうなんですか。
でこの
水田先生抜けてもまた誰が入って
40名に到達っていうのはね、あのコンクールのですね定員がね一般バンドだと40名なんですよ。40名以内なんですね。
あ、いないマックス40人ってことですか。
だから30でもいいんですけれども、うん、できればですね、はい、あの40名で演奏した方が音が充実するということで、うん、あのその年度内には40名になってるんです。でコンクールにも初めてその年に出てます。
成績はいかがだったんでしょうか。
成績はですね、
はい、
関西で2位ですね。初出場で2位でした。
すごいじゃないですか。
そうですね、
うん、
でまあ、その後しばらくまた出なかったんですけども、
はい、
1969年からはですね、ずっと連続出場しましてですね、うん、1977年まで関西大会で9年連続2位と。
なんか、だからなんで2位みたいな。
これはね、はい、あの今の制度で言えばですね、金賞制度で言えば当然全国大会で全く金賞ですからね、
うん、
でも当時はですねお隣の市にね、はい、尼崎市吹奏楽団っていうのが西宮吹奏楽団の半年後にできてましてね、
はい、
でものすごく力をつけましてですね、
は
い、西宮がずっと勝てなかったと。
あら、
ずっとあの尼崎市吹奏楽団が1位、はい、で2位が西宮吹奏楽団ということだったんです。でもまあ1978年にあの金賞制度に関西も移行しましてですね、
はい、
関西大会では3年連続金賞と、
うん、
取って、
うん、
81年ですね、昭和56年にはやっと全国大会に出れるようになって全国で金賞を受賞、
はい、
だから初出場、
はい、
初金賞という偉業を成し遂げてますね。
はい、
はい、でまああのその年、まあ、1年限りでねまたあの1982年からは全国大会に出られないで関西大会での金賞はずっとあの続けるんですけれども、あのそういう状態だったんです。それでですねこれは大イベントになるんですけど、1990年、平成2年にですねできた時は西宮吹奏楽団だったんですが、
はい、
平成2年に西宮市吹奏楽団ということで市が入った名称変更がされるんですね。で実はこの時の吹奏楽団の担当者が今日ゲストでお見えの森田さんなんです。でこの辺はですね私もずっとこう疑問に思ってました、はい、なぜ市が入ったのかという
そうですよ、ね、
今日はねそれはちょっと聞かせていただきたいなと思ってます、
はい、
ぜひそれはお聞かせ願いたいと思います。
実はあの私が、教育委員会の職員として、吹奏楽団に直接関わったのが、昭和の終わりから平成の初めの 3,4 年間なんですね、
はい、
でこの時実はあの、活動があの低調の極みでして、コンクールで言いますと常に県大会で隣の尼崎市に負けるんですよね。当時あの兵庫県から関西出るのは一団体 だけだったんです。ですから、県で負けるということはもうそこでおしまい、全国はるかと。ところが、県で勝てば関西で勝って全国行くという、まあ、要するに兵庫県に勝ったらもう全国行くようなもんやったんですね。天崎やつもそうでしたから。
はい、
まあ、そういう厳しい状況で、まあ、3年ほど続けて、演奏してるんやけども、天に勝てない、天崎に勝てないという状況が続いてたんですね。
じゃあそれでなんとかせなあかん、
それ
ということ になったわけですか。
一方で8月の末に、当時は市民祭りを8月の末、
はい、
先生もおなじみの、はい、そこで西島球場やってましたよね。
そうでしたね。
はい、あの時にだから、関西大会と日程はぶつかるので、関西大会行くんやったらもちろんそれは止水は出ないんですけども、
はい、
関西行かねんかったら当然、西島球場もね、一番大きな行事ですから出やなあかんのに、
うん、
全然部員が来ないと。
あ
で、お前ら一体何考えてんのよと怒ったんですよね。
まあでもどっちつかずで、きっとね、うん、あの団員の方も、
まあ、それもあるんですけど ね、はい、コンクールでは負けるは市の行事に参加せんと、で市からの補助金でもうて運営してて、何考えてんねと怒って、
怒りあったわけですか。
で逆にですね、西宮吹奏楽団やからその意識がないやろと、
はあ、
だから西宮市と市の看板お前ら背負わらすと、
はい、
市の看板捨てろうて活動せえと。だからコンクリもだから市内の中学生高校生が憧れるようなバンドであるべきやし、
うん、
そうするためにコンクリ勝たなあかんし、うん、そして市の行事には率先して出てくると、だから市のバンドと市の意識を持ちなさいということで、うん、ちょうど結成25周年でもあったので、うん、西宮市という名称に変えたということなんです。
あ、なるほ
ど、 るほど、そういうことだったんですね。なるほど、
森田さんが一括してですね市の看板を背負わせたとこういうことですね。
で変わりましたか。
そうですね、ほんで、うん、私は担当離れた途端に全国大会連続金賞という、大体私は何をしたのかなと。
いや、その勝がじわじわ効いてきて、やっぱやらなあかんなっていうことになったんじゃないんですかね。うん、
それによって、まあ、指導員の交代とかいろいろありましたので、はい、まあ、その後全国に、まあ、黄金期を迎えますね。
なるほどね。まあ、森田さんに勝を入れられてですね、
はい、
西宮市と。ついてからですね、団員数も70名ぐらいを超すようにどんどんどんどん増えてきました。やっぱり市の看板背負うバンドというのは大したもんやなと、これ思いますね。で、その、まあ、森田さんが市の看板背負わせた1990年の翌年、早速ですね、
うん、
全国大会に10年ぶり2回目の出場を果たすんですね。ものすごい数が効いたんですね、これ。
そうですね。
で、それからですね、はい、全国大会3年連続金賞ですよ。平成3年、4年、5年と3年連続金賞で、うん、で、最初の時も申し上げましたけども、当時はですね、3連覇すると1回休むと。うん、
はい、
いうことになったんで、平成6年は休みます、コンクール出ません、
はい、
でまた平成7年にコンクールに出ようとするんですけれども、うん、ご存知のように平成7年1995年というのは阪神・淡路大震災の年です。
そうでしたね。
でもう出場はもう無理かというところだったんですが、はい、団員が頑張りましてですね、これでも出るということ で、 で、はい、出てですね、すごい演奏して金賞です、全国大会で素晴らしいです。で、その翌年も金賞なんですよ、平成8年も素晴らしい。ですからこの 5,6 年というのはもう西宮市吹奏楽団、西宮市吹奏楽団ですよ、はもう黄金期ですね。全国で多分ナンバーワンの時代ではなかったかと思います。私も当時の演奏を聞いたり、あるいは音源 CD で聞いたりしても素晴らしいね、演奏をやってますね、大したもんですね。ところがですね、その1996年、平成8年が全国大会に出場した最後の年になってしまってです、またですね、
はい、
西宮吹奏楽団の頃のようなですね低調期に入ってしまいます。
これまた森田先生に喝入れてもらいに、
ね、
言ってもらわなあかんかったですね。
もう一度喝をね、
はい、
入れに来てほしいですね。
本当ですよ ね、
本当にね、それでも吹奏楽団はですね、2014年に50周年を迎えます。
うん、
でこの50周年のですね記念コンサートをアミティホールで行ったということで、
でも50年って半世紀ですよ ね、
すごいですね。
この歴史はやっぱり素晴らしいものですね。
詩の関係するバンドで50周年というのは西宮市吹奏楽団と、はい、それからお隣の尼崎市吹奏楽団が、はい、まあ、50周年ですけど、どちらもあの素晴らしいと思いますね。そうですよね。50年続けるということはね。
特にこの西宮市吹奏楽団、はい、あのこういったサウンドが売りなんだよとか、こういう感じなんですよみたいな、はい、なんか特徴というのはあるんですか。はい、
まあ、私なりにですね、よく関わって、まあ、直接の担当ではないですけど、はい、音をあの今でも聞いたり、あるいは音源をたどってずっと過去の演奏も聞いてきたらですね、はい、特徴が浮かんでくるんですね。一つはですね、あの木管楽器セクション、クラリネットかサックスフルートのセクションがものすごく艶のあるサウンドをしてます。木管に艶があるんですね、うん、じゃあ金管はどうかというと、金管楽器セクションは柔らかいサウンドをしてます。ものすごく優しい柔らかいサウンドをしてます、うん、そしてあの中低音チューバとか UFO なんですけども、はものすごく厚みがあります。深いサウンドをしてます、うん、そしてあのパーカッション、まあ、ドラム打楽器なんですけれども、歯切れがいいです。でてっかくなんです、リズムの刻みが。ということで素晴らしいバンドで、何よりも一番西宮吹奏楽団のサウンドの特徴はですね、オルガンの響きのようなハーモニーをしていると。こんなバンドはそうそうないですね。吹奏楽団らしからぬ綺麗なハーモニーが出ると。素晴らしいサウンドですね。
じゃあ、うん、その素晴らしいサウンドをここでちょっと聞いていただこうかと思うんですが、1991年の全日本吹奏楽コンクールの課題曲、そよ風のマーチです。今日はゲストティーチャーがお二人です。公益財団法人西宮市文化振興財団理事長の水田宗人先生と、そしてサプライズゲストティーチャーは大谷記念美術館副館長の森田正樹先生でございますが、この森田先生、はい、演奏を、
そうですね、
広島厚生年金会館で聞かれたんですって、
はい、もう担当離れてましたけども、この金賞3年連続の時は、はい、広島仙台佐賀と仕事休んで追っかけしてました。この広島では泣けましたね、この演奏。
全国大会って持ち回りみたいな形なんですか。
そうです、一般は全国新しいホールとかできれば回りますので、
はい、
中高は不問館東京でやるんですけども、全国あちこちでやります。
はあ、広島厚生年金会館で泣いた。
そう、始発の新幹線で行って、でこの後の自由曲がカルミナ・ブラーナという宗教曲で難しい曲なんですけど、うん、それを見事にやりましてね、この後数年間全国大会の、ね、自由曲だのカルミナ・ブラーナあちこちやりましたね。
西宮が取り上げてね演奏したのが素晴らしかった。それを聞いた全国のバンドが ね、 やるようになりましたね。いまだに取り上げられますね、自由曲のカルミナ・ブラーナ。素晴らしい、
素晴らしい曲ですね、うん、曲自身もいいし、
聞き応えがある、
演奏もドラム性があります。
この当時の西宮吹奏の演奏でお聞きいただいたように、本当にオルガンの響きがしてる。もう CD で聴いても涙出ます。素晴らしい演奏ですね。
ねえ、さあそんな西宮市吹奏楽団、50周年を超えてますますね、皆さん頑張ってらっしゃるんですけれども、うん、年間いろんな行事をこなしてらっしゃるんですよ ね、 すね、はい、
やっぱり森田さんに市の看板背負わされてからですね、市の行事はほとんど全部演奏するということになってましてね、はい、もう4月から翌年の3月までびっしりです行事。例えばですね、4月ちょっとおなじみの桜祭りがあるんですけども、はい、その時は桜の下の小さなコンサートを やりますし、で同じ4月にはですね、ナジオの方へ出向いてナシオン野外コンサートというのをやります、
はい、
で、まあ、6月にはサマーコンサート、これは止水の定期的なコンサートなんですけれども、アミチュアホールやるし、はい、7月になると西宮市の吹奏楽連盟が定期演奏会です。それにも出ます、
はい、
主のバンドですからね。で8月になるとですね、コンクールがある、兵庫大会あるいは関西大会のコンクールだから、このためにも一生懸命練習して出ますし、それが終わったらですね、10月に野外アートフェスティバルというのを六谷公園でやるんです、
はい、
その時にはプロムナードコンサートということで演奏しますし、11月になりました市民音楽祭、西宮市民音楽祭、それからブラスフェスティバルというような市の行事があります、はい、これにも もちろん出演しますし、12月になりますとですね、さよならコンサート、これも市の行事です。これにも出演します。で1月になるとまた西宮市吹奏楽連盟のニューイヤーコンサート、これにも出演します。で3月になると自分たちの定見総会ということです。もう4月から3月まで行事びっしりという吹奏楽団であります。
でもこれだけね発表の場があるというのは素晴らしいことですし、
それと例えば西宮市は中核市宣言した年の記念式典で、祝典時刻演奏するとかね、だからその市の主な行事にはその音楽をいうところに必ず出てくるというような活動をしてますね。
そうですね、やっぱり看板背負ってるんですそれぐらいの、ね、演奏を してもらわんといかんということで、
市民の皆さんのためにも、はい、今後とも、ね、ぜひぜひ、はい、大活躍をしていただきたいなって思いますよね、はいはいはい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
西宮市が昭和38年に行った都市宣言は何だったでしょうか。
はい、これがきっかけで西宮吹奏楽団が生まれた、
そういうことですね、
と言ってもいい、はいはい、わけですよね。はい、その宣言は何だったでしょうか。これが今日の問題です。3つの、ね、クイズが出揃いました。1週目、2週目、そして今回の3週目、この答えを全部書いて番組までお寄せください。3000円分の図書カード、どなたに当たるんでしょうね、ぜひぜひご応募をお待ちしております。さて、今月はブラスの街西宮と題しまして、いろいろお話を伺ってるんですが、文教住宅都市のシンボル西宮市吹奏楽団ということなんですが、まあ、今も本当にね、いろんな行事で大活躍中の市吹、はい、今後どんな、まあ、バンドに育っていってほしいというか、目指すところというのはどんなところなんでしょうか。
そうですね、
水田先生、
私も文化振興財団の理事長になって8年目になります。で8年間ですね、吹奏楽団と関わってきて思う点がいくつかありまして、それを申し上げたいと思うんですけれども、はい、一つはですね、やっぱ西宮市民を魅了して、市民に愛され、市民が誇れるバンドになってほしいと、このように思います、うん、でもう一つはですね、設立の時のにも関係するんですけども、やっぱり市内のですね、中学校とか高校の吹奏楽部の生徒が憧れて入りたいなと、あのバンドで演奏したいなと思うようなバンドになってほしいと、はい、このように思ってます。でそういうことも含めてですね、市内にもたくさんのバンドが、50以上の吹奏楽団がありますが、その中のリーダーのバンドとなってほしい、なっていきたいと、はい、欲しい、行きたいと、このように思います。でそのためにはですね、やはりだいぶ遠ざかってますが、全国大会で金賞を受賞できるバンドになると、うん、これがもう第一の目指すもの、
当面の大きな目標、
大きな目標ですね、ですかね。ここで勝てないと、はい、なかなかその中高生が憧れて入ってくれるだろうかと、市内のバンドのリーダーと言えるだろうかと、うん、いう問題が出てきますので、やはり何もコンクールだけが目標のバンドではありませんが、やはりコンクールで賞を取るということが大事かなと、このように思ってます。
はい。ね、まあ、本当に全国の皆さんに西宮市吹ここにありというのは、やっぱりこういったコンクールでいい賞を取ってもらうと、
そうですね、
全国的にも知名度が上がりますし。うん、はい、西宮市の看板所って、
そうですね、
そうですね、
森田さんはどんなやっぱりバンドになっていってほしいと思ってらっしゃいますか。
まあ、今水さんおっしゃったように、確かにみんなが憧れるバンドですよね。それとともやっぱり、指導員の、カリスマ性もいるだろうし、
はい、
本当徳津武史とか、鈴木武夫とか、そうそう、やっぱり すごかったですよね。
そうすごかったですね。
やっぱり、その人を見てるだけに、今吹奏楽世界で活躍してる、指揮者ってみんな徳津さんに教えてもらったりのやっぱりいてますしね。
そうですね、
それはすごいですよね、
だから西宮でね、もう一度ね、徳津サウンドをね、復刻してほしいですね。そのためのやっぱり指導者も欲しいですね。
天ぷらのお箸を折りながら、
そうですね、
熱血指導をしてくださる先生を、
探したいと
だから徳先生は早死にしたら結局コンクールで命縮めたようなもんですよね。毎年毎年子どもたちが変わっていく中で自分の音を作っていってコンクールでですね、それを証明していくわけですから。だけど愛された人というかね、面白いエピソードというか、昔の団員から聞いたんですけど、先生がね、おいみんなわしの言うてることを間違えてると思うかと、誰か知ってもわしの言うてることを間違えと言うたら、わし今津から今津の駅から学校まで逆立していくって言うたんです。どうやわしの言うてることを間違えてるかって、全員がはい先生間違えてるって言ってやったというやっぱりそういう人でないとね、やっぱり中学生ついていかないです
で、徳先生は逆立ちで駅から歩きはったんですけど、
ね、あの体型では無理やろうなんですよね。
いやでも本当にそういういろんな意味でとても愛される
ね、
そういう指導者の方がいらして、ここまでブラスの町西宮という言われる今があるわけですよね。
だから音楽性プラス人間性ですかね、そういった指導者がいてくれたればこそということだと思います。
それはやっぱりサウンドに出るんですものね。さあ来週は生放送でございます。皆さんからのいろんなご質問にもお答えしていきたいと思いますし、クイズの結果発表もございます。そして来週は市民バンドの流星、西宮七色の音楽だよりと題してお届けするんですが、この市民バンドも本当にたくさんあるということで、
そうですね、10いくつありますのでね、の最終回でいろいろお話ししたいと思います。
そういった方が本当にブラスの町西宮を支えてらっしゃるということですし、それを応援する市民たちも支えてると、ここからますますブラスの町西宮頑張っていってほしいですね。
そうですね、
はい、
頑張りたいと思います。
ということで今日はゲストティーチャーに公益財団法人西宮市文化振興財団理事長の水田宗人先生、そしてサプライズゲストティーチャーに、大谷記念美術館の副館長の森田正樹先生に来ていただきました。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。